みんなおいでよ
東京精神科医。
この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。一般にはあまり知られていない介護の現場、地域とのつながり、そして東京精神科医独自の取り組みなどのお話を中心に分かりやすくお送りしてまいります。進行役を務めますのは東京精神科医事業本部介護主任、先日初めてフルマラソンを完走しまして忍耐強くなっているはずの尾形と、
東京精神科医事業本部介護主任をしている先日マッサージして揉み返しが来てつらい中野と、
FM 西東京の柴田真理子です。どうぞよろしくお願いします。お願いします。さて今日は何かイベントが行われているそうなんですが、
はい、そうなんですよね、はい、本日は田無教習所で、はい、自衛消防審査訓練し自衛消防訓練審査会というものが開催されているんですね。
はい、
はい、これはですね、西東京市内の各事業所からその事業所のスタッフで構成された自衛消防隊が参加し日頃の成果を競う大会です。はい、今まさにですねこの番組と同時刻にこの大会もスタートしております。
あ、そうなんですね。
はい、
どのような事業所が参加しているんですか。
はい、西東京の市役所とか、
はい、
郵便局をはじめ西東京中央総合病院や笹総合病院など、この番組を聞いている皆さんならご存知の病院や老人ホーム、あと会社とかスーパーなどが30体以上参加していますね。
はい、
で私たち東京精神科医からも2体参加しています。
あ、2体も。
はい、そうなんですよね。まあ、実際にですね消防用のホースを持って走ったり、放水するまでのタイムを測ってですね、1位から3位まで順位を決めるですね、結構本格的な大会なんですね。はい、参加するスタッフは仕事が終わった後に消防署に出向いてですね、指導練習を受けたり、
やってましたね。
はい、本来の仕事の合間を抜けてですね、練習に励んでいたので、まあ、ぜひ良い結果を出してほしいなと思いますね。はい、まあ、ちなみに私は3年前に参加しまして、第3位に、
あ、すごいじゃないですか。で自慢ですね。
はい、そうです。
そうです。
まあ、今日この結果がね塗り替わると思いますので、
あ、今行っている形が、はい、ということですね。
はい、さて、本日のラインナップですが、
はい、
本日は敬老の日についてお話ししたいと思います。それではみんなおいでよ東京精神科医スタートです。改めまして東京精神科医事業本部介護主任の尾形です。
東京精神科医事業本部介護主任の中野です。
さて、はい、来週の、はい、まあ、15日がね、はい、敬老の日ということで、はい、今日のテーマは敬老の日なんですが、
はい、
私さっきから中野さんのファッションがとても気になるんですが、
はい、そうですか。
何でしょうか。
敬老の日に60歳の還暦祝いに着るちゃんちゃん子をちょっと今日は着てみたんですけど、
はい、そうだと思いました。目に鮮やかな赤が、
はいはいはい、ということはもう中野さんはもう還暦なんですよね。
あ、そうですね、おかげさまで還暦迎えまして、
おめでとうございます。で、違いますよね。
違うんですよ実は。はい、でテーマの敬老の日の雰囲気を出すために、
はい、
施設のに置いてあるちゃんちゃん子を持ってきてみたんですけど、還暦はもうちょっと先です。はい、
もうちょっとまだまだ、
柴田さんもまだまだ、
皆さんまだ、は
い、うん、片手じゃまだです、
片手じゃまだですね。
はい、失礼しました。
で、はい、でこの赤いちゃんちゃん子っていうのが、なぜ敬老の日のプレゼントの定番になったか柴田さんご存知ですか。
なんか聞いたことあるような気がするんですけれども忘れてしまいましたね。
還暦の60歳っていうのは、人生で5回目の年男と年女になる年なんだそうです。
はいはい、
で生まれた干支に帰って赤ちゃんに戻るっていう意味で赤いちゃんちゃん子を贈ることがしきたりになったそうなんですね。還暦に赤ちゃんに戻って第二の人生をスタートさせるっていうことだそうですけど、
うん、はい、そうですね、そういえば聞いた覚えがあります。
ありますね、
うん、赤ちゃんで赤いちゃんちゃん赤いちゃん赤いちゃんちゃん子、
まあ、うん、ダジャレダジャレですね。
うん、はい、そうですね、
ですかね。
はい、ただダジャレだけじゃなくてですね、まあ、他にもですね 赤色というのはで縁起がいいものと言われていました。魔除けなどの効果があると言われたり、はい、風水では性分を上げたり、はい、仕事運健康運などを上げる色とされています。
あ、健康運、あ、それであれですかね、巣鴨の、はい、うん、こう赤いパンツ売られてますよね。
そうですね、あれもそれみたいです。あのおばあちゃんの原宿と言われている巣鴨でね、赤いパンツが流行ってますけども、健康運を上げるっていう意味が込められてるそうで。
あ、なるほど、う
ん、まあ、だから赤いパンツを履いておしものお世話にならないとか、うん、そういったこともあるみたいですね。まあ、こういったように赤いちゃんちゃんこには縁起を担ぐ意味もあったみたいですね。
ただ現代でね、敬老の祝いにちゃんちゃんこ送る人ってまあそういないと思うんです。減ってると思うんですけどね、
うん、じゃあ実際に今はどんなプレゼントが多いんでしょうかね。
はい、ちょっとですね、あるサイトにですね、おばあちゃんおじいちゃんに送って喜ばれたプレゼントランキングというものが発表されてましたので、ちょっとこちらで発表したいと思います。
はい、
まずおばあちゃんに送って喜ばれたプレゼント、
はい、
第3位が和菓子、はい、第2位が洋菓子、
はい、
1位が花、
はい、
まあ、こっち女性らしい結果なんですけども、まあ、次のおじいちゃんに送って喜ばれたプレゼント、
はい、
3位が和菓子、
はい、
2位が花。まあ、ここまではね、はい、おばあちゃんと一緒なんですけども、僕は男性らしくてですね、1位がお酒なんですね。
あ、なるほどね。
はい、まあ、ただ一方ですね、おじいちゃんおばあちゃん側が敬老の日にしたいこと、してほしいことというのを聞くとですね、最も多かった回答が電話をしてほしいとか、
あ、
家に来てほしいなどでしたね。
そうだと思います。
まあ、親世代は子世代が考えている以上に物より会話を求めていることが分かる、ちょっと興味深いアンケート結果でしたね。
そうですね。ただ親子の関係だけでなくても、
はい、
ここの西東京市からもプレゼントが送られるんですよね。
はい、西東京市からもですね、市役所から敬老金の贈呈というものがあるんですね。
あ、お金ですか。
はい、お金でございます。
はい、
毎年9月に西東京市内在住の88歳の方と100歳の方にお祝い金が贈られます。
88歳と100歳です
。はい、まず88歳の方には1万円、
はい、
100歳の方には5万円が贈呈されます。はい、まあ、どうやって送られるのかなと思ったんですけども、まあ、市役所の方が対象者の方の家に直接出向きまして、手渡しで贈呈するそうなんですよ。
そうなんですか。今はね、高齢化されてますから、はい、かなりね、人数いらっしゃると思うんですけれども、
は
い、
なんでもともと最初はもっと年齢が多かった、対象年齢が多かったみたいなんですけど、なぜか今は88歳と100歳だけになってます。
あ、減っちゃったわけですね。
そういった事情があるのかないのか分かりませんが、はい、私たち東京精神科医にもですね、
はい、
今年88歳の利用者様が何名かいますって、
はい、
先日市役所の方が敬老金の贈呈にいらっしゃいました。
あ、そうなんですね。
はい、
そうですね。
はい、
デパートなどでもね、敬老の日のギフトが特設され出しましたけど、はい、柴田さんは敬老のお祝いに何かプレゼントを送ったことございますか。は
い、そうですね、やっぱりお花ですかね。
お花ですね。
はい、お父様にですか。
主人の方の、はい、お母さん。
胡蝶蘭とか結構
高級な。いやそんなんじゃなくて普通に
花束と、
手間のかからない普通のお花を。
まあ、数年後にはね、もらう側に。
そうですね。
私もお花がいいな。お花と洋菓子と。
はい。まあ、こういったようにですね、プレゼントを送るときですね、
はい、
ただ送るだけじゃなくて実は気をつけなきゃいけないこともあるんですね。
はい、何でしょう。
敬老の日を契機に、これからは無理にあれこれせず楽してくださいなど、気を使いすぎて逆に相手の尊厳を傷つけてしまうことがあるんで、そういったことはちょっと気をつけてほしいですね。
そもそも敬老の日というのは、1951年、お年寄りの日という名前から始まって、
はい、
1963年には老人の日という名前に変わりました。
はい、
でもいずれもお年寄りとか老人とかいう言葉が ちょっと失礼なんじゃないかなっていうことが問題になりまして、1965年には敬老の日という名前で今に至ってますね。
うん、敬うという字。
そうですね。なのでね、常に年長者への尊厳が問題になっていますね。
まあ、敬老の日ができてまだ50年ぐらいしか経ってないってことですけど、
うん、そうですね。
まあ、そういったことはあまり難しく考えすぎると何をプレゼントしていいのかちょっとわからなくなっちゃいますね。
感謝の気持ちが、ね、込められたプレゼントをもらって気分を害する方はいらっしゃらないと思うので、うん、15日には年長者の方に感謝を伝える日としてプレゼントの買い物を楽しんでいただきたいですね。
そうですね。さあ、それではここで1曲お届けしたいと思いますが、はい、中野さんのリクエスト曲ですね。
はい、はい、奥田民生のさすらい、少しのんびりと行こうかなということでこの曲をセレクトしました。
はい、それではどうぞ。はい、
みんなおいでよ東京精神科医。この番組はハートフルたなし、フローラたなしを運営する東京精神科医のスタッフが西東京市の高齢者支援活動を多角的にご紹介してまいります。今日のナビゲーターは東京精神科医介護本部事業本部介護主任中野と、
東京精神科医事業本部介護主任尾形です。引き続き柴田さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
本日のテーマはですね、はい、来週の月曜日に迫ってきました敬老の日についてお話ししております、うん、
はい、
後半は東京精神科医で実施される季節行事の敬老会についてお話ししたいと思います、
うん、東京精神科医と言いますと、はい、一年中でいろいろな多くの、ね、季節行事を行っていると思うんですが、
うん、
はい、
そうなんですよね、うん、まあ、以前1月の放送で東京精神科医での年間の季節行事についてお話ししましたが、はい、まあ、もちろん9月は敬老会がございます、
はい、先月は東京精神科医の行事で一番盛大な東京精神科医祭りというのが終わって、はい、スタッフみんなちょっと燃え尽きてるんですけども、間髪入れずに今月は敬老会ですよね。
はい、うん、本当スタッフはね大変だと思いますが、うんうん、我々のような福祉施設はですね敬老会をやることは必然なんですね。
そうです、ね、
はい、そもそも敬老の日の言われは、はい、聖徳太子が現在の大阪市に身寄りのない高齢者が生活する施設を設立した日にちなむという説もあるんですね、
は
い、で敬老の日は私たちがこうやって働いている高齢者福祉施設の原型が設立された日でもあるわけです、ね、
はい、まあ、というわけで、まあ、我々が敬老会を行うことは、まあ、原点に帰るという意味で必然とも言えるんですね、うん、
なるほど、
はい、
東京精神科医ではいつ行われるんですか。
はい、
過去の放送でも何度かお話ししていますけれども、東京精神科医は1階が特別養護老人ホーム、
はい、
で2階3階が介護老人保健施設と、
はい、
特徴の違う2つの施設が1つの建物に入っている複合型施設ですね、
はい、そうですね、うん、
なので敬老会も各フロアで行われるので、
はい、
1階だけではないんですよね。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ。
そうそう、う
ん、もうまず初めにですね、今週9月11、12に、うん、2階のデイケアサービスで2日間行われます、
うん、そうなんです。
ですぐ次の日、翌日に9月13日には3階の老人保健施設で、うん、それだけじゃなくて最後にですね、
はい、
9月20日には1階の特別養護老人ホームで行われます、
うん、で今週と来週で東京精神科医の方では合計4回敬老会が開催されていきます。
4回も、ね、大変だなと思うんですけれども、
はい、
どのような内容で行われるんですか。
はい、もちろんですね、各フロアによって内容は異なります、うん、まあ、基本的にはですね、祝い年の利用者様には今日中野さんが来ている、
う
ん、
そう、
はいはい、
この
立派な赤いちゃんちゃんこを着てもらいます。
で、あと頭に乗せているこの頭巾もです
ね、もちろんですね、
はい、
で、敬老の祝い者の祝い年の方にプレゼントをお渡しします、
うん、
まあ、プレゼントは今スタッフの方が、ね、悩みながら準備しております、
うん、してますね、
はい、
はい、で祝い年はたくさん実はあるんですね、
はい、
で60歳の還暦から始まって、
はい、
まあ、皆さんご存知かと思いますけど、100歳の110まで、
はい、
90とか米寿など8個以上の祝い年がありますね、
はい、ありますよね、はい、
はい、まあ、東京精神科医ではですね、こういった還暦だったり、 110、喜寿、米寿などの8つの祝い年以外にですね、特別寿という新しい祝い年をですね施設の方で勝手に作らせていただきました、
特別寿っていうのは何歳ですか？
はい、まあ、これがですね、東京精神科医の最高齢の利用者様が、今年、104歳なんですね。まあ、とてもしっかりした元気な方なんですが、まあ、その方が100歳の百寿を超えてからは、もう毎年お祝い年にしましょうよということで、お祝い年として特別寿というものを新たに作りました。
なるほど。で、特別寿の対象となる利用者様がね、これからもどんどん増えていってほしいなと思いますね。
そうですよね。このいろいろな、100歳のこの110いろいろこうあるんですけれども、なんかこれに色もあるって聞いたんですが、なんかちょっと教えていただけますか？
65歳のお祝いってご存知ですか？還暦60歳ですけど、
聞いたことないかな。
そうですよね。で、65歳は、60という緑の、緑と書いてことぶきで60で、まあ、名前の通り緑がカラーで決まってるそうなんです。ただこれは2002年ですね、百貨店の協会が、提唱したものだそうなので、まだまだね、ちょっと皆さん浸透してないかなと思いますけど、あとは77歳のお祝いは古希と喜寿になりますね。で、どちらもお祝いの色は紺色か紫なんですって。でちょっと私もこれ今回で結構調べたんですけど、紺色か紫っていうのは気品があって優雅な印象ですよね。
そうですよね。
で、日本では好意を表す色として使われて昔はいたので、この70歳や紫か紺色と。で、次80歳88歳90歳、で80歳は30、で傘で、88歳は米寿、米ですね、で90歳は卒寿、でここら辺は黄色と。
黄色、
黄色なんですね。で、古代の中国で皇帝とかちょっと位が高い方を表す色として使われていたそうです。
あ、そうなんですか。
で、あと99歳、白寿、で100歳の宝寿、皇帝の方です。
皇帝
で99歳と100歳のお祝いのテーマは白だそうです。
白、
で、まあ、それ以上の、100歳以上の方は特に色はないということなので、まあ、ピンクでも黄色でもいいと思います。
特別寿は何か色が決まってるんですか？
特別寿はこの白に皆さん、
白で、そのお祝いを行うということなんですが、やっぱり食べ物って気になるんですけれども、お食事ってどのようなものなんですか？
そうですよね。
まあ、敬老会は昼食の乾杯で始まりますので、まあ、いつもと違う豪華な昼食が一番楽しみの方が多いかと思うんですけども、
そうですね。
まあ、今年に限りましては、松花堂弁当と3階ではバイキングを行うみたいです。
バイキング。
そうですね。
過去は厨房のスタッフがその場でお寿司を握る出張、
面白い、
そうなんですよ。出張板前寿司なんていうのも提供しまして、利用者の皆様に喜んでいただきました。
好評でしたね。
そうですよね、楽しいですよね。お酒も気になりますが、
いや、まあ、もちろんちょっとそれはちょっと残念ながらノンアルコールビールで、
そうなんですね、
すいません。
あと、まあ、催し物とか何かあるんですか？
やっぱりお祝いですので、毎年地域のボランティアの方々にご協力いただいてます。
そうなんですね。
で、今年もピアノとかギターの演奏のボランティアの方とか、日本舞踊のボランティアの方々にご協力をいただいてます。で、西東京の向こう台町にあるサムエル保育園の児童の方には毎年合唱に来てもらってますね。
そうなんですね。
毎年サムエル保育園の方にも来ていただきまして、まあ、その保育園児の合唱の際にはですね、まあ、ご利用者様よりですね、小さい子供を持つスタッフの方が そう感動して
周りのスタッフが、
はい、感動して毎年なんか泣いてるそうなんですよね。
わかります。でもちっちゃい子がね一生懸命歌ってる姿って、
そ う, そ, う、うん、そうなんですよ。ただあのボランティアさんだけでなくね、もちろん私たちスタッフによる催し物もありますね、
はい。今年はですね、鳥取県名物のシャンシャン傘踊り、うん、傘を持って踊る、
シャンシャンって踊ってです
、みたいですね。シャンシャン傘踊りや、はい、ちょっと懐かしいですけどもクイズ100人に聞きました、
面白そう、
はい、といったものを、ね、行うみたいですね、まあ、あの仕事終わりにですね、傘を持って踊りの練習をしたりですね、
してます、
はい、利用者様100人にアンケートを取ってですねクイズを作成する担当スタッフの姿が最近、はい、夜に見分けられますね。
実際にやっぱり聞くんですね、
はい、みたいですね。
そうですね、はい、
まあ、あともう少しで本番なので、まあ、ちょっと準備の方頑張ってほしいですね。
そう、盛り上げていってもらいたいと思います、はい、で敬老の日はあの前半でもお話ししましたけども、はい、年長者の方を敬う日でもありますので、スタッフも利用者様のためにちょっと盛り上げていっていただけたらなって、はい、あの思いますね、
はい、はい。他にもですね、敬老の日というのは、まあ、高齢者福祉を考える日という役割もあるので、まあ、今回の放送がですね、高齢者福祉を考えるきっかけになってくれれば幸いですね。
そうですね、私もねこういう赤いちゃんちゃん子を着てきたので、
はい、そうですね、
次本番で着れたらいいな、もうちょっといいやつを着ようかなって自分で勝手に、
はい、いい機会
選んで、そうですね、はい、
はい、さあそろそろねお時間近づいてきました、
はい、以上今回は敬老の日についてお話ししました、今回も盛りだくさんでお送りしましたが、私たち東京精神科医の西東京市での活動を少しでもご理解いただければ嬉しいです、今夜7時からの再放送もお聞きください、
はい、
またこの番組は放送終了後インターネットのポッドキャストからも配信しております、
はい、
各検索サイトから FM 西東京または東京精神科医で検索してみてください、
はい、
最後に音楽をお送りしながらのお別れです、2曲目はですね私セレクト曲になっておりまして、
はい、
そろそろもう夏も終わりますので、うん、そういった曲でベースボールベアの線香花火という曲になります、
はい
はい、次回、来月の第2月曜日のこの時間もどうぞお楽しみに、ここまでのナビゲーターは東京精神科医事業本部介護主任の尾形と、
はい、事業本部介護主任中野と
FM 西東京の柴田真理子でした。それでは次回もせーの、
みんなおいでよ東京精神科医。